会場の子供たち。自動車事故に遭ってむち打ち症になった A さんは、仕事もできなさそうなので会社を1週間ほど休むことにした。 A さんは結婚しているが、奥さんは働いていて昼間は一人だった。最初の数日は気楽だったが、さすがに3日目くらいになると暇を持て余してきた。それでもどこかへ出かけるには体がつらいので、家でじっとしていなければならなかった。そんなある日、お昼も過ぎた頃、ぼんやりとテレビを見ていると、上の階の部屋からドスンドスンと音がして、子供のはしゃぐ声が聞こえてきた。学校が休みなのかといぶかしく思ったけれど、気にも留めなかった。そして翌日も昼ごろから子供の声が聞こえてきた。どうやら上の家には子供が2人いるようだ。 A さんが住んでいるのは大規模なマンション住宅地だが、昼間は意外とひっそりとしており、子供たちの声は開花の A さんのところにもよく聞こえた。しかしうるさく感じることもなく、むしろ退屈さと団地の気味の悪い静けさを紛らしてくれるのでありがたかった。そして翌日、暇を持て余し、昼食を作る気も失せた A さんはピザを注文した。30分ほどでやってきたピザは思ったより量が多く、 A さんは結局丸一枚残してしまった。普通なら奥さんのために取っておくのだが、ふと会場の子供たちのことを思い出し、親切心も手伝って A さんは上に持って行ってやることにした。A さんは自分の真上の部屋に誰が住んでいるのか知らなかったが、呼び鈴を押した。気配を感じたが応答がない。もう一度呼び鈴を押した。覗き窓から見られているような気がした。かすかに、どなたですかという声がドアの向こうからした。 A さんは開花のものであること、ピザが余ったのでもらってほしいことを話すと、ドアがかすかに開いた。家の中はやけに暗かった。5センチほどの隙間から女性が顔を半分覗かせた。女性は冷ややかに言った。
ありがとうございます。でもいりません。
薄暗くて顔の表情が見えない。A さんは急に自分が場違いなところにいるような気がしてきたが、もう一度訳を話し、子供たちにあげてくれるように頼んだ。ドアの隙間から生暖かい空気が流れてきた。嫌な匂いがする。ふと女性の顔の下に子供の顔が二つ並んだ。ドアはほんのわずかに開いたまま、二人の子供のうつろな目がこっちをじーっと見ている。三人の顔が縦一列に並んでいる。
じゃあ、そう、いただくわ。
A さんはドアの隙間にピザの箱を入れると、すっと真横から手が伸びてきて受け取った。三つの顔はドアの隙間から A さんを見つめている。
ありがとう。
かすかな声が聞こえた。 A さんはそそくさと退散した。気味が悪かった。何かが、違和感が頭の片隅にあった。子供の顔が脳裏に焼き付いている。顔、背中がゾクゾク震え出した。顔、並んだ。足早になる。一刻も早くあの家から遠ざかりたかった。エレベーターが来ない。 並んだ縦に。ボタンを何度も押すが一向に来る気配にない。非常階段に向かう。ひどく頭痛がした。吐き気もする。非常階段の重い扉を開けるとき、 A さんは背中に視線を感じた。振り向くと10メートルほど向こうの廊下の角に3人の顔があった。ドアの隙間から見たときと同じように顔を半分だけ出して、うつろな目でこちらを見つめている。冷え冷えした真昼のマンションの廊下に差し込む光は3人の顔をきれいに照らし出した。 A さんは首周りのギブスも構わず階段を駆け下り出した。普段は健康のためエレベーターを使わず一気に4階まで階段を駆け上がることもある A さんだが、上までが途方もなく長く感じられた。縦に並んだ顔、ありえない。体がない。そして顔の後ろにあった奇妙なものは頭を支える手。その後 A さんは近くのコンビニで警察を呼んでもらった。警察の捜査によれば、A さんの会場の家ではその家の母親と子供の死体が風呂桶の中から見つかった。死体には首がなかった。首はノコギリで切断されており、死後3日ほど経っていた。その日のうちに夫が指名手配され、やがて同じ建物内で隠れているところを逮捕された。母親と子供の首もその男が一緒に持っていた。男が発見されたのは彼の家ではなかった。警官が血痕をたどっていったところ、彼が隠れているのを見つけたのだった。警察によると、彼は A さんの家の押し入れの中に潜んでいたそうだ。以上、会場の子供たちっていう題名の話でございました。